5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。さて今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局。
さらに今回の朝日大学放送局は夏休み特別企画ということで7月24日の法学部経営学部のオープンキャンパスのランチバイキング会場の特設スタジオからお送りしています。それでは今日も盛り上がっていきましょう。朝日大学放送局スタートです。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
高校生に聞いてみよう。今日は7月24日のオープンキャンパス会場にいます。今回の朝日大学オープンキャンパスではちょうどお昼ご飯の時間に朝日大学の6つある学食の中で一番大きな6号館カフェテリアにおいて学食料理長のフレンチシェフが腕を振る舞う自慢のランチバイキングを行っています。ではランチバイキングを楽しんでいる高校生の皆さんにインタビューをしてみようと思います。田塚さん、米山さん、お願いします。ではインタビューをしてみようと思います。では最初に、簡単な自己紹介をお願いします。
高校3年生のうさぎと申します。
はい、うさぎさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではもう一人今日はいらっしゃっています。
高校3年生のプーです。
プーさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今日朝日大学のオープンキャンパスに来ていただいたわけなんですが、今日このオープンキャンパスに来ていただいたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
学校の先生が勧めてくれたので今日来ました。
はい、そうなんですか。うさぎさんはどのようなきっかけでいらっしゃった
の？同じで学校の先生から。生、
はい、二人は模擬授業をさっき受けたと思うんですけど、どんな授業を受けましたか？
ビジネス企画の授業なんですけど、
はい、
スポーツの 声っていうんですかね、ビビッときた、どうのこうのっていうやつで、
魔法、はい、声の魔法ですか？
あ、はい、そうです。
あ、はい、
ですごい興味深くて面白かったです。
あ、本当ですか、よかったです。
ありがとうございます。
はい、では今日はランチバイキングにもお越しいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはかっこいい男の子にインタビューをしてみたいと思います。では最初に簡単な自己紹介お願いします。
神谷亮太で高校3年生で避難工業から参りました。
お、はい、
かっこいいですね。
かっこいいですね。参りましたってしっかり敬語を使えて、はい、すごい偉いと思います。
はい、今日来ていただいたきっかけ、オープンキャンパスに来られたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
先輩と先生の紹介で来ました。
先輩ってことは朝日大学生で先輩がいらっしゃるんですか。
バレー部の4年生に岐南の先輩がいるので。
そうなんですか。
今日も午前中にバレーの練習に参加させてもらいました。
おお、
バレーやってるんですね。
はい、
いいですね、スポーツ。
ですね、スポーツ。
輝きますね、夏は。
はい。
どこの学部を希望されてますか？
あ、経営学部に行こうと思います、
は
い、
あ、経営学部ですか、
はい、
先ほども模擬授業ビジネス企画学科を見学してくださったお二人の女の子がいたんですが、ビジネス企画学科っていうのは結構資格取ったりするよね。
はい、結構資格を大事にしてる 学科ですね、
ね。
では将来何かなりたいこととか夢とかはありますか？
あまり将来的に決まってないですけど、裕福に幸せに過ごしたいなとは思います。
あー、いいですね。幸せに過ごせたらいいですよ ね、
ですね、はい、ではありがとうございました。
神谷君ありがとうございました、
はい、
続いてまたインタビューをしていきたいと思います。では簡単な自己紹介お願いします。
はい、高橋と言います。
はい、高橋さん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、何年生の方でいらっしゃるんですか？
高校3年生です。
あ、3年生ですか。
はい、
模擬授業を受けられたと思うんですが、どの授業を受けましたか？
はい、法学部の授業に行きました。
お、法学 部、はい、私たちも法学部なので、はい、授業どうでしたか？
授業は法律のことで結構基礎知識なことをやってたので、はい、結構楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構法律って楽しいですよね。
楽しいです、はい、将来何になりたいかっていうのはありますか？
はい、今のところ学校の先生になりたいと思ってます。
学校の先生ですか？
学校の先生、
はい、
中学校とか小学校とか。
あ、高校の。
高校の、高校の先生ですか？
はい、
法学部っていうことですと社会だから地歴公民の免許を取れますね。
はい、
私も今教職取ってるんで、
はい、
結構他の人と比べたら大変になっちゃうかもしれないですけど、はい、すごく楽しく授業やってもらってます。
はい、
そして学校の先生に頑張って なってください。
はい、
はい、
高橋くんの授業受けてみたいですね。
受けてみたいですね。なんか本当に誠実な感じの授業をしてくれそうですね。はい、
今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。はい、続いて3人の若い女の方々にインタビューしたいと思います。
今日はどこから来られたんですか？
岐阜の柳津から来ました。
柳津からここまで自転車で、
はい、
来たんですか？はい、お疲れ様です。大変でしたね。
大変だったです、
はい、今日暑いんで大変だったと思います。はい、ありがとうございます。ではお次の方、はい、自己紹介お願いいたします。
はい、ニックネームがガチョピンで、出身地が岐阜市から来て岐阜市の柳津の辺から来ました。で、高校1年生で友達にバイキング行こうって言われて来ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ランチバイキングやっぱり有名ですね。はい、
美味しかったですか？はい、ランチバイキング、
はい、シェフの方がやってる時で、
はい、そうなんです。
すごい美味しかったです。
あ、はい、ありがとうございます。
では次の方自己紹介お願いします。
ラジオネームは美咲です。ユッキーナさんと一緒の高校に通っている1年生です。ユッキーナさんと一緒に自転車で来ました。
お、皆さんやっぱチャリで3人連なってきたわけですね。
はい、
はい、
まあ、皆さんまだ若いからできますね、そういうことが。私たちはもう年なので、
はいはい、では今日は、
今日来ていただいたきっかけというのは、はい、ランチバイキングを誘われたということでしたね。
はい、
では将来皆さん何かなりたい夢とかありますか？ユッキーナさんどうですか？
法学などとは関係がないんですけど、幼稚園の先生になりたいです。
はい、いいですね。
なんか具体的でいいですね。
はい、小さい子供さんとかがお好きなんですか？
はい、近所にたくさんいるので遊ぶのが好きです。
もう体験してますからいいですね。ガチャピンさんは、
今日の模擬授業と、もう法学部と関係ないんですけど、
はい、
歯科系に入ってみたいなと。
歯科系って歯ですか？はいはい、デンタルですか？
はい、
あ、じゃあ朝日大学は歯学部もあるので、
でも、はい、難しいかなってちょっと。
大丈夫です、まだあと3年は。
皆さん1年生なんですから。美咲さんは何か夢ありますか？
ドラマのヒーローを見て検察官になりたいと思いました。
検察官はやっぱ刑事系の話なんで、今日はやっぱり模擬授業で はい、そういう犯罪の話されて正しかったんだろうなと私もちょっとワクワクするんで覚えます、
はいはい、朝日大学の卒業生には、裁判所事務官になった先輩もいますので皆さんも頑張ってください。
頑張ってください、はい、
頑張ります。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ランチバイキング皆さん楽しんでいただけたみたいでよかったです。ではご協力してくださった皆さんありがとうございました。次回のオープンキャンパスは8月5日に開催します。ぜひご参加ください。以上高校生に聞いてみようでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
こんなとこあったの？のチャリンポ。
このコーナーは私やっちんが大学を起点に独自の観点でおすすめのスポットを自転車で散策し地域の情報を発信するコーナーです。
いっち、
いきなりですが質問です。
いきなり？
はい。夏といえば何？
ん、夏か。夏ってイメージするのはかき氷とか海とか花火かな。
お、そうそう、花火が出てきましたね。では花火といえば？
花火といえば浴衣？
お、夏といえば花火、花火といえば浴衣ということで、今回のチャリンポでは富士城という呉服店を紹介します。この富士城さんは朝日大学から北の方角に約 1.8 キロ、自転車で約10分走ったところにあり、 JR 穂積駅からは徒歩で約2分というところにあります。
浴衣か、あまり着る機会がないな。
そうだね、着物を着るなら成人式とか卒業式の時くらいだよね。朝日大学を卒業された先輩方には富士商さんで着物の着付けや写真撮影などをして利用されていた人もいたみたいだよ。
そうなんだ。ところで今日のテーマの浴衣はどんな感じだったの？
はい、取材に伺ったのは6月の中旬頃だったのですが、すでに店内には浴衣がずらーっと並んでいました。浴衣販売って実は5月中旬頃から開始しているそうです。皆さん知っていましたか？
知らなかったな。
8月の中旬頃まで浴衣販売をしているそうなんですが、ピークは7月上旬から中旬だそうです。
花火大会が8月の初めくらいにあるもんね。
うん、そうだね。たくさんある浴衣の中で富士商さんオリジナルの夏振り浴衣というものを発見しました。
え、オリジナル浴衣ってどんなところがオリジナルなの？
うん、どこがオリジナルなのかというと、浴衣の袖が二尺袖になっているというところです。
おお。
これは普通の浴衣とは違って、一般的な袖が短めの浴衣と袖の長くなっている振り袖という着物の袖の中間ほどまで長さがある浴衣なんです。この二尺袖の夏振り浴衣は富士商さんでしか販売されていない可愛い浴衣です。他には浴衣のみで980円、3点セットで3980円というリーズナブルな浴衣がありました。これは安いものを安いまま提供しているのではなく、良いものをお買い得価格で提供しているため、とってもお得で常に人気だそうです。
へえ、浴衣のことはあまり詳しくないけど、良い品質の品がお買い得価格で購入できるならいいよね。
うん、そうだよね。浴衣って1年で夏に 1、2回ぐらいしか着ないものだから、学生だとそんなにお金かけれない気もするし、とはいってもいい品質のものでないと少し生地が透けちゃって気になるからおすすめです。
いやー、まさに富士商さんは女性の要望に応えているんだね。
うんうん。
ちなみに今年の流行りの浴衣とか人気なデザインってリサーチできた？
うん、もちろん。それも富士商さんから伺ってきました。人気なのは定番の黒色をベースにした浴衣らしいよ。柄は蝶やバラがデザインされたものが人気みたい。最近ではラインストーンがついてキラキラした帯や、レースのひらひらしたプチヘコという帯飾りがあったり、重ね襟という柄のついた襟を浴衣の下に入れることで可愛らしさがアップするアイテムも増えているみたいだよ。
浴衣も進化しているんだね。
そうだね。浴衣って昔からある日本の夏の衣装だからシンプルなイメージがあったけど、最近はファッション性があって個性的な浴衣が登場しているみたいだよ。
そうなんだ。あ、でも男物の浴衣ってどうなんだろう。
うん、男物もかっこいい浴衣があったよ。女物の浴衣ほど付属品がいらないからお値段もお手頃で、男性でも浴衣ファッションが楽しめると思うよ。
それいいね。
うん、
じゃあ今年の夏の花火大会は浴衣で決まりだね。
そうだね。富士城さんでは980円浴衣以外の浴衣をお買い上げすれば着付けが無料でしていただけるそうです。花火大会の当日でも飛び込みでお買い上げから着付けまで一度に済ませることができるので、ぜひお越しくださいと店長の方がおっしゃっていました。
うん、自分で着るのは難しいからありがたいよね。 JR 穂積駅へも徒歩2分ほどで近いし、花火大会場は混んで車で行きにくいから電車で行きたいという方にはもってこいだよね。
うん、そうだよね。他にも試着ができたり、親切に浴衣のコーディネートの相談にも応じてくださるそうなので、もし浴衣を購入したいと考えているリスナーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。これからもどんどんおすすめスポットを探してチャリを漕ぎまくります。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。
暑いね。
暑いね。
小学生の時はさ、夏休み前にプチトマトの苗家に持って帰ったよね。
ああ、私も持って帰った。懐かしいね。
うん。
もう学校の畑で野菜とかも抑えてたりしなかった？
ああ、してたね。
してたよね。
そう。そういえばさ、うん、幼稚園の時に畑でさ、イチゴを育ててたんだけど、
うんうん、
それどうしても食べたくてさ。で、友達とちょっと計画立てて、うんうん、友達が見張ってる間に私が畑に侵入するっていう計画を立てたんだよ。
おお。え、でもさ、それって結果どうなったんだ？
うん、結局先生にすぐに見つかっちゃってこっぴどく叱られた。
まあそうだよね。そうなるよね。うん、
でね、その時に友達が、
うん、
いや僕見張ってただけだから悪くないもんって言ったんやけど、
うん、
これってさ、見張り役も取る役と一緒で窃盗罪になるよね。
あると思うけど、でもこれはなんか野菜泥棒だけじゃなくて実際の窃盗のケースとかでも考えられそうだよね。
そうだよね。そうだよね。
うん。
見張り役は窃盗罪にならないの？さて、今回のテーマは見張り役は窃盗罪にならないの？窃盗を行うとき、一人で行うよりも誰かが見張りを立てた方が安心してできるし、場合によってはぐんと成功率が上がるかもしれないですよね。まあ正確にはどうかはわからないですが。では本題に入りまして、窃盗罪とはどんな行為のことを指すのでしょうか。刑法第235条には他人の財物を窃取した者はとあります。そういえばこの条文以前も読みましたよね。この条文からすると、取る役はもちろん他人の財物を窃取したのですから窃盗罪にあたります。ですが見張り役の人はどうでしょうか。一切他人の財物に触れてもいませんし、ただそこに立って周りを見ているだけです。条文をそのまま解釈すると見張り役の人は窃盗罪にあたらないことになってしまいそうですよね。でも見張り役の人は窃盗行為を手伝っているわけだし、処罰されないのは納得いきません。ここで重要となってくるのが刑法第60条の共同正犯です。皆さんも六法を開いてみてください。この刑法第60条には2人以上共同して犯罪を実行した者は全て正犯とするとあります。
この共同正犯が成立するためには主観的要件として共同実行の意思の連絡があることが必要となります。この共同実行の意思とは、基本的構成要件に該当する実行行為を共同でする意思のことを言います。簡単に言えば、私とあなたで一緒に物を盗もうという気持ちがお互いにあるということですね。次に、客観的要件として共同実行の事実が必要となります。共同実行の事実というのは、2人以上の行為者が共同して行為を実行することを言います。すなわち、共同者全員がお互いに他人の行為を利用し補充して犯罪を実行するということですね。例えば、強盗を行おうとして A さんが暴行をし、その隙に B さんが財布を取った場合、それぞれを分けて考えてみれば、 A さんは暴行罪、 B さんは窃盗罪になりますが、共同正犯の場合には2人以上の行為を全体として観察すべきであり、個々の行為のみを切り離して観察すべきでないとしているので、A さんも B さんも強盗罪になるということです。これを今回のケースに当てはめて考えてみましょう。見張り役と取る役の2人には一緒に物を取ろうという意思の連絡があるので、主観的要件を満たしていますね。そして2人ともがお互いに見張る行為と取る行為を利用しているので、客観的要件も満たしています。よって共同正犯が成立し、2人ともに窃盗罪が成立するということになります。では共同正犯についてもう少し踏み込んで考えてみましょう。さて、ヨネちゃん。
はい、何でしょう。
例えば、グループのリーダーである A が窃盗を行うことを考えつき、部下である B と C に実行を指示し、 B と C のみで実行行為を行った場合は、3人とも共同正犯で処断することができると思う？
3人で窃盗するって意思の連絡はあるけど、A は実行行為の時に何もしてないからね。
うん、そうだよね。最初に読んだ条文では、共同正犯は共同して犯罪を実行したものと規定されていたから、実行行為を行っていない A を共同正犯とすることはできないような気がするよね。
でもリーダーとして B や C に指示を出したんだから、全く処罰されないっていうのは納得いかないな。
うん、ここで共謀共同正犯という理論が重要となるんですね。共謀共同正犯というのは、2人以上の者が一定の犯罪の実行を共謀した上、共謀した者の中の1人がその共謀に基づいて犯罪の実行に出た場合、直接には実行行為を分担しなかった者を含めて共謀者全員に共同正犯が成立すると考える理論です。つまり、背後の大物を正犯として処罰できないのはおかしいとの考え方に基づくものです。この理論に基づくならば、実行行為を分担しない A も正犯としての責任を負うことになりますよね。共謀共同正犯の理論は、大審院、今でいう最高裁判所の時代より認められてきた概念ですが、研究者からは、刑法に共同正犯の規定はあるけど、共謀共同正犯の規定はないから、在刑法定主義に反する、あるいは教唆犯でリーダーは処罰すればいいのではないか、との批判があります。難しいですね。
そうですね。
さて、今回は土屋の幼少期の思い出を公開してしまったわけですが、あの時に叱ってくれた先生に感謝しています。今の私は絶対に物を取ろうなんて考えない人間に育ちました。
でも土屋さんは男子学生のハートはいっぱい盗んじゃってるんじゃないのかな。
ないないないないない、ちょ、ヨネちゃん何言ってんのさ。いや、私は逆に取られる立場です。さあ、冗談はさておき、これで土屋の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナー終わります。また次回お楽しみに。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
朝日大学では、就職、奨学金、スポーツに強い秘密を公開をテーマに、7月、8月にオープンキャンパスを開催します。スポーツに学問に文武両道で活躍する朝日大学。朝日大学の法学部就職率って全国で13位、東海地区の私立大学の中で1位だって知ってた？
もちろん。
そして独自の奨学金も充実しています。ぜひ参加して聞いてもらいたい情報満載です。当日の実施内容は、
法学部、経営学部の説明は、
社会で役立つ学問、法学、経営学について両学部の先生がどんなことが学べるのか分かりやすく説明します。
模擬授業では
大学で学ぶ内容を身近なテーマで体験できます。
キャンパス見学では
ネイティブの先生による英会話レッスンが楽しいイングリッシュサロンや裁判所の法廷を再現した模擬法廷教室や各講義室などキャンパスを知り尽くしたスタッフが皆さんをご案内します。大学ならではの施設を見学してみませんか？そして朝日大学オープンキャンパスのお楽しみはなんといっても
ランチバイキングです。
ランチ会場となる6号館カフェテリアの料理長は元フレンチシェフ。自慢のローストビーフはもう10年以上も前からオープンキャンパスの名物として参加者の皆さんから毎年好評いただいています。朝日大学のオープンキャンパスでは先生や学生スタッフと気軽に交流し楽しいひとときを過ごしていただけるようバイキング形式のランチで学食を体験していただいています。美味しい料理を囲みながら朝日大学の新鮮な情報を手に入れることができます。日頃から学生の健康と美味しさにこだわり愛情がたっぷり込められたメニューが揃う学食の味をちょっとだけ豪華なバイキングで体験してみませんか？朝日大学法学部経営学部のオープンキャンパスは8月5日木曜日、8月18日水曜日、開催時間は10時から15時までです。詳しい内容のお問い合わせ先は朝日大学入試広報室フリーダイヤル0120-058-327、朝日大学入試広報室フリーダイヤル0120-058-327。私たちもスタッフとして活動しています。皆さんの参加心からお待ちしています。以上、朝日ナウでした。
ヨネちゃん、ツッチャン、今日はオープンキャンパスに参加していただいた高校生の方々にインタビューをしたけど緊張したね。
本当緊張したね。
緊張した。
高校生の皆さんも話すの本当にすごくうまかったよね。
参加していただいた皆さんご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
ランチバイキングも美味しかったね。お姉ちゃん、今日は何食べたの？
私はね、ソフトクリーム食べたよ。
おう、
土屋は？
そりゃもちろんローストビーフでしょ。
皆さんもぜひ朝日大学のオープンキャンパスで美味しいランチバイキングを体験してみてください。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/。 メールアドレスはlaw_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。お送りしたのは朝日大学放送局のやっちんと
土屋と
ヨネでした。では来週も朝日大学放送局聞いてくださいね。お楽しみに。
バイバイ。
届けてみせる君の様子。